おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
今週まな板の上は祝いの乱で関裕二さん川出処分を3枚に下ろしてるんですが、これね、もう正直でネタが膨大すぎて、
はい、
少しこういう書いてきてるんですけども、
はい、
ちゃんと原稿作ってきてるんですけども、全部行くのやめます。香奈の顔色見ながら飛び抜かすね。
これまだ前振りなんですよね。
全然本題に入ってない、
はい、
で今回は本題に入るつもりもないの。もうね、古代史って膨大すぎて、話しておかなければならないことが多すぎるんで、ただ、日本各地に様々な地方の豪族がいて、彼らが何とかまとまった意見を一つにするために、大和にコンベンションセンターを作った。その議長職に就いたのが、天皇という一族であったという。古代史の不思議は一体何か？そこから話しましょうか。今日は向きを少し変えまして、
はい、
初代の天皇は誰？
一番最初の天皇ですか？
それくらいは
水光天皇。
残念でした
ごめんなさい。
もう完璧にまぐれで言ってるのが神武天皇ですよ。
神武天皇だ、
うん、そうそう、はい、で神武天皇はどこから来たかと言いますと、ヒューガですね。だから神話の始まりはヒューガじゃないですか。だってあれ、高千穂の峰に降りたんでしょ、ニニギの命という人が降りて、それで海岸線まで出て、子供がだんだん増えていって、神武の時についに宮崎の海岸から熊野へ行って、熊野に上陸するでしょ、
はい、
で、その時に大和へ行くわけですよ。大和を日本の中心にするために。その時に神武を案内してくれたのがヤタガラスですよ。
はい。
見てるよ、君。ヤタガラスって見てるよ。
見てる？
うん。サッカーのマーク。
え、サッカーのマーク？
うん。サッカーのマークで鳥が真ん中にいるじゃん。
ヤタガラス。
ヤタガラス。
サッカー？
うん。
どういうつながりがあるんですか？
サッカーを日本中に広めた人がそこの出身だったんで、ヤタガラス。
へー。
それをマークにしたっていう。
はい。
で、神武がヤタガラスに導かれて、大和に入って、様々いた王様を全部追放して、彼が初代の天皇となるわけですよ。ここでものすごく不思議なのはですね、本当の天皇家の初代王は、実は古墳などからして、第10代の天皇、崇神ではないかと言われてるんです。
崇神。
ほら、うなずいたるには
さ。そうなんですか、
うん、?10 代目の。でも、崇神はなんで自分の前に10代もいるって伝説をくっつけたのか。
うん、
そして、都が違うんです。神武は橿原、これ奈良ですよ。
はい、
ここを都とし、崇神は、まあ、向こう都としたんです。ここも遺跡が出ております。二つ都があるんですよ。
はい。
二つの帝の系譜が別々に事務所を作ったと、奈良に。
はい。
それゆえに、この、橿原と、牧むくという、二つのお宮さんが今でも奈良にあるのではないかと。うん、この、崇神という人が、朝鮮半島問題については、新羅ではなくて、百済を応援していたんではないかと。
はい。
それで、この崇神さんというのはね、福井県の出身なんです。
ほう。
こう福井県に行ったらもうすごいですよ、この。崇神さんの伝説は、うちが出した、うちが出したっつって、その崇神さんが、百済を一生懸命応援するんだ、これが大和の意志だって言うんですけど、従う人が国内にいないの、あんまり。それで崇神さんの周りに、なんていうのかな、政治活動をやる、今で言うとなんていうのあれ、ロビースト。
はい。
の人たちがどんどん集まってくるわけ。
はい。
その中に、百済人がいたんじゃないかと。朝鮮半島の人たちが、
うん、
応援してください、百済をって言い続けたという。
はい。
百済じゃないんだ、新羅だっていう、日本の他の豪族たちの意見を、この崇神さんが潰したのではないだろうかっていう。
うん、
まあ、それにつけましても、崇神さんはなんで、わざわざ自分の前に、神武という人を迎えて、10代をなんで繋いだのか。
はい。
こう不思議だと思わない？はい、面白いんだな、この関さんの説がね。崇神さんの時に、ものすごい伝染病が流行った。
はい。
で、その伝染病にかからない人たちを 探したら、薩摩と日向の人がかかってないっていう大発見があって、彼らを奈良まで呼んだんじゃないかっていう。そして彼らの血を天皇家に入れることによって、その伝染病をシャットアウトした。この説めっちゃ面白くないか。
これはこの本を書いた方の説なんですか？
そう、俺ね、古代史をね、伝染病で見るなんてこと一回もやったことないの。
はい。
この伝染病とは一体何かというと、天然痘で、大陸からやってきたんじゃないか。つまり、百済系の人たちが日本国内に持ち込んだ伝染病。その伝染病にかからない血を持っていた一族が、薩摩と日向の一族だった。それを天皇家に入れることによって、その病から大和を救ったっていう。面白くない？師匠、一人で興奮してら。まあ、とにかく、このあたり話し続けますね。この続きまた明日のマネタの上で。